さあ、それでは今週の御言葉を朗読したいと思います。今週はルカによる福音書第4章38節から44節。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。日が暮れると、いろいろな病気で苦しむ者を抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。悪霊もわめき立て、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出ていった。イエスは悪霊を戒めて、物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。朝になるとイエスは人里離れたところへ出て行かれた。群衆はイエスを探し回って、そのそばまで来ると、自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めた。しかしイエスは言われた。他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。以上です。先週私たちはイエス様がガリラヤ湖畔の町カファルナーブというところで、力ある恵み豊かな、その礼拝を導いたというね、そのところを学びました。今週はその礼拝のすぐ後に起こった、同じ日のね、すぐ後に起こったエピソードから学びたいと思うんですね。安息日にイエス様は街道で人々を教えた後、シモンという人の家に来ました。このシモンというのは皆さんもよくご存知 の、 あのイエス様の一番弟子となったペテロのことなんですけど、まだここでは正式なと言ったらいいでしょうか、少なくとも十二使徒として選ばれていない、一信徒としての、生活をしていた頃の出来事だったんだろうと思うんですね。漁師をしていたペテロの家にイエス様が来られた。それは礼拝の後、食事に招かれてきたわけですね。街道で神の言葉を説いてくれた教師牧師をですね、心を込めた食卓を持ってもてなすのは当時の信徒たちの習慣になっていたということが言われています。そしてそこにはペテロの姑、つまり、ペテロの奥さんのお母さんですね、が、ここに登場してくるわけなんですね。なんでここでペテロの奥さんのお母さんが登場するかというと、これは推測ですけど、書いてないんですが推測ですが、この奥さんの妻の父親はもう亡くなっていてですね、おそらく未亡人となったこの母親をペテロが引き取って、そして世話をしていた、また家でも働いていたということかもしれませんね。そしてこの時イエス様のために食事を用意していたのはこの姑であったようなんですね。とはいえ安息日に食事を作るってことは禁じられてますよね、仕事ですからね。ですから料理は多分前の日に全部用意しておいたんだろうと思うんですね。ところがこの日彼女は高い熱を出してしまった。そのことのために、朝から礼拝に行ってイエス様の説教を聞くということができなかったと思うんですね。寝込んでいた。そのためここでイエス様が来られたらどうしようってね、せっかく用意してたけど、イエス様来られたら困っちゃうし、もう立つこともできないってね、そんなもどかしい思いで床に伏せっていたんじゃないかと思うんですが、周りの人々はこの姑の心をおそらく察したんだと思うんです。人々はペテロの姑を何とかしてやってほしいってイエス様に頼んだって書いてますよね、そこでイエス様はこのペテロの家にやって来られました。そして人々のその願いに即座に応えてくださった。39節にね、イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると熱は去りって書いてますよね。面白いですね、熱を叱りつけられるってね。イエス様の言葉の持つ権威力によってたちまち熱は追い払われてしまった。すると今度は彼女はすぐに起き上がって一度をもてなしたって書いてますよね。ちょっとびっくりするのは、病み上がりなのに大事かなってね考えたりするんですけど、それだけイエス様の癒しは完全な癒しであったということができるんだろうと思いますし、それに加えてもう一つ、このもてなしたって訳されている単語、これはお使いした、そういう意味の単語なんですね。つまりペテロの姑はイエス様にお使いすることができるその喜びにあふれて立ち上がって、そして食事を用意したと。 言って間違いないと思いますね。主に仕えるということは喜びであって生きる力であるということをまず私たちはここでしっかりと心に留めておきたい。本当に信仰の喜びにあふれて生きている人ってやっぱり仕える喜びを知っている人だと言っていいでしょうね。何か願いが叶った、ね、病気が治った、それも素晴らしい、それも喜びでしょう。でもそれはある意味瞬間的なことですよね。その願いが叶った瞬間は喜びますけど、それがずっと続いているかといえばそうでもない、またいろんな問題が起こってきますからね。でも主に仕えるという喜びがある、これは生きる力でもある。ペトロの姑はそういう喜びを体験したんだろうと思いますよね。ある人はこう言ってるんですね。これはほんのわずかの間に起こった小さな出来事である。そうでしょうね。ペトロの家にイエス様が来てものの5分ぐらいでパッと癒されちゃったってことだと思うんですね。そういう意味では小さなエピソードだったに違いない。しかしペテロにとってはやがて殉教の死を遂げる日に至るまでこのエピソードがどんなに大きな慰めになっていたことであろうか。小さなエピソードなんですが、主がわざわざ家にまで来てくださって、そして姑のその熱を一言を持って癒してくださった、この思い出はですね、ペトロにとってはこれまだ正式なその十二使徒になる前ですからね、大きなその喜びとなって、きっかけとなって、そしてイエス様のその十二弟子に、選ばれていったんだろうと思いますよね。皆さんももしかしてそういう体験っていうのを神様体験と言ったらいいんでしょうかね、神体験、そういうものが本当に一生涯やっぱりその皆さんの信仰を励ますっていうのはね、そういう体験を、されているんじゃないかと思うんですが、とても大事な神様との出会いの場面でもあったと言っていいんじゃないかと思うんですね。そして続いて40節にさらに素晴らしい出来事が記されています。40節、日が暮れるといろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒されたと、ね、ペテロの義理のお母さんだけじゃなかったんですね。今度は多くのその町中の人、町中のその病人たちが引き連れられてきて、そしてイエス様が一人一人に手を置いて癒されたと。でもちょっと気になるのはなんで日が暮れてからだったんだろうかってね、ペトロのお母さんが癒されたのは多分お昼頃だったと思うんですけど、食事に来たわけですからね。でも人々が連れてこられたのは日が暮れてから、多分ユダヤの習慣では一日っていうのは夕方から始まりますよね。そしてその日は安息日であったわけですから、安息日はたとえお医者さんであっても働くことはできないわけですね。そういう意味でイエス様にそういう仕事をさせちゃいけないっていうね、人々の心が働いていたのかもしれませんけれども、人々は今か今かと日が暮れるのを待ち焦がれながら、その時間まで待っていて、そして時間が来て次の日になって ようやく病人たちを連れてきたってことだと思いますね。シムンの姑の病が癒されたように、私の愛するこの人もその病気もきっと癒されるに違いない、私の抱えているこの悲しみもきっとイエス様が取り去ってくださるに違いない、いろいろな病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきたとあるように、もう愛する人たちの病気のその重荷に耐えかねている人々が次から次へと大勢そのペテロの家にやってきたということ、多分ペテロの家入りきれないような人であふれかえっていたんじゃないかと思いますね。するとその時イエス様はどうしたか、その一人一人に手を置いて癒された。こういうところはやっぱりしっかり目を留めておきたいと思いますね。10人まとめてとか100人まとめてとかそういう、ことじゃなくて、一人一人に手を置いてくださった。おそらくこれね、夜が明けるまでこの癒しの働きは続いたんだと思うんです。だからこそ42節に見ると朝になるとって記されてるでしょ、イエス様はこの時寝ずに24時間眠ることなくお働きになった、そして夜が明けるまで癒しをなさった。しかも一人一人に手を置かれるところにイエス様の、丁寧さ、イエス様の愛があるし、人々を癒すことのできる愛の力が表されていると言って間違いないと思いますね。ちょっと後ろの42節には群衆がイエス様に自分たちから離れていかないようにとしきりに引き止めたって書いてあると思うんですけど、これもよくわかりますよね。 長い間苦しんできた病気を一瞬にして取り去って癒してくださる力を持ったお方がここにいる、ね、しかも一人一人を心から丁寧に愛してですね、取り扱ってくださる、そういうお方が、優しいお方があると思った時に、この方を手放すわけにはいかない、ね、1秒一瞬たりともね、私たちから離れていって離れないでくださいってね、まあ、人々はそう願った、まあ、こちらその気持ちはよくわかるんじゃないかと思うんですね、うん、だからこそイエス様が人里離れたところへ出て行かれた時に、群衆はもうそれでも何でもイエス様を探し回って、ついに見つけてこれを引き止めようとしたっていうことですね。似たようなことがそのルカの福音書の後にも記されてまして、5章の15と16節にこうあります。しかしイエスの噂はますます広まったので、大勢の群衆が教えを聞いたり病気を癒していただいたりするために集まってきた。だがイエスは人里離れたところに退いて祈っておられた。この人里離れたところって訳されてるの、別の聖書だと寂しいところとも訳されてますね。なんかわかる気がしますね。イエス様を引き止めようとした群衆の願いと、人里離れた寂しいところに退こうとするイエス様の願いとは、ここでは必ずしも一つではなかった。ずれがあったってことですね。そのことを気づかされますよね。42節の人里離れたところへ出て行かれたっていうのも、明らかにこれは祈りのためですよね。しかし群衆はそんなことはお構いなしにイエス様を引き止めようとした。とにかく一瞬たりとも自分たちがから離れてはならない、あなたがここにいてくださらなければならないと、まあ、人々は願ったっていうことですね。そう考えてみると、この時イエス様は実はですね、必ずしも人々の願いにその耳を傾けて祈りの時間をも割いてですね、犠牲にして人々の病をこう癒したということじゃないんだと思うんです。もしかしたらまだ癒してもらっていない人もいたかもしれないけれども、それでもイエス様は人里離れたところへ出て行って祈られたということなんですね。そしてこの時イエス様は人々にこう言われました。43節、他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。イエス様が人里離れた寂しいところに行かれたのは祈るためだったわけですけど、その祈りっていうのはね、神様と二人きりになってね、その麗しい神様とのその時間を、楽しみたいって、そういう思いじゃないんですよね。祈るためですが、その祈りは何のためかといえば、まあ、他の町々村々にも人々にも福音を述べ伝えなくてはならない、その宣教のための備えとしての祈りなんですよね。そのことのための祈りであったと、そのことのために人から人だと離れたところにイエス様は行く必要があったということですね。この福音を告げ知らせるという言葉は、これ日本語だと福音を告げ知らせるってね、言葉いくつかありますけど、これでも一つの言葉なんですね。言語ではね、喜びを告げるという言葉です。何を喜びとするのかというと、神の国を喜びとする。神の国とは何かといえば、神の支配ですよね。神のご支配がここに成就したんだ。私たちの人間の側から言えば、神が本当に神として重んじられるっていうことですね。神が人間の道具になるんじゃない、この神あの神どの神が一番ね、私たちにとって都合がいいかってことをね、人間側が考えてね、そしてあこれはいらないあれはいらないって、あこれを信じようってね、そういう形の信仰じゃないってことですね。それは神が神とされていない、神の支配がなってる世界じゃない、神の国ではないっていうことです。それは人間の支配ですよね。神様の御心が重んじられる、その神の御心が支配されるところに、本当の意味で人々が生きるというところにこそ真の喜びがあり、そして幸いがあり安息があるのだ。その神の国が来たんだということです。イエス様はそのことを一人でも多くの人に知ってもらいたいと思っていました、うん、ただ病気が癒されることだけじゃなかったってことですね。ここは肝心なところですよね。イエス様を信じて病気が癒される、これはあり得ることだと思います。そして私は病気の時に当然祈っていいし求めていいんです。ただ私たちの救いはただ病気が治れば終わりということじゃ全くないということですよね。それより何より何が大事かといえば、神のご支配のもとに、神の御心のもとに私たちがある、存在する、生きるということですね。 神が共にいてくださる、神様との信頼の交わり、愛の交わりの中に私たちが日々生きるということ、神の御心に聞き従って生きるということ、そこに本当の意味で神に作られた人間の喜びがあり、力があり、そして安息があるという。どんなに病が癒されたにしても、もし私が神の御心のご支配のもとにいなくなってしまえば、私たちに安息は失われるんですね。そういう意味で何より大事なことは、その神の支配の中に入るということ。その意味でイエス様は福音を述べ伝えることが彼のご自分の使命であるということをはっきり掴んでいらっしゃったということですよね。ここで一つ確認しておきたい大事なことがあるんですが、それはイエス様がここではっきりこうおっしゃった、他の町にも神の国の福音を告げ知らせたいって言っていないということですね。そうですよね、告げ知らせなければならないってイエス様おっしゃった。これは自分の願いとか意思を表す言葉じゃないんですね。イエス様はこのような言い方を他のところでも大事なところでしていまして、例えば同じルカの9章の22節でこう言われました。次のように言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥され殺され、3日目に復活することになっていると。ここにね、必ずって訳されている言葉、これはさっき見たあの福音を告げ知らせねばならない、ねばならないって訳されているのと同じ言葉なんです。私はこれのように、このように殺されなければならない、そして3日目によみがえらされなければならないっていう、そういう言い方をイエス様はここでしてるってことですね。それをなさるのは父なる神のご意志なんだ、自分が願ったからとかそういうことじゃないんだ。もちろんイエス様もそれを最終的に選ぶわけですが、しかしそうじゃない、神のご意志なんだ。群衆がイエス様を探し求めてうろうろしていた時に、イエス様は人里離れたところで祈っておられた。その祈りの中でイエス様はまず何よりもご自分が神の支配を受け入れることをしておられた。祈るっていうことは実はそういうことだっていうのをぜひ皆さん、今夜皆さんと一緒にね、確認しておきたいんですね。自分のお願いを神様に聞いてもらおうとする前に、神のご意志に自分が聞き従うことを求める、それが祈りです。その順番を間違えるときに、私たちは神様を本当の神としない偶像の神を求めてしまうってことですよね。これは本当に多くの私たちが陥りがちな過ちですね。クリスチャンでもそういうことが起こります。このあとイエス様はやがて十字架にかけられるその前の晩、あのゲッセマネの園で祈られた、この祈り有名ですよね。私の願いではなく、あなたの御心がなされますようにって祈った。でもこの祈りは実はそのゲッセマネの園で初めて祈った祈りじゃないんですね。もうこの宣教の初めの時からイエス様がずっと祈り続けてきた、そういう祈りである。私の心ではなく、あなたの御心が成就しますようにと、そういう祈りをイエス様はずっと最初からなさっていた。そして神様の御心において、ここにとどまって癒すことではなくして、たとえ癒し残す人々があったにしても、他の町々に行って神の国に生きる喜びを伝える、いや伝えなければならないのだってイエス様は人々におっしゃったということです。それが神の御旨である以上、私はこうしなければならない、神のご意志に聞き従うこの道を歩み続けるということを、まあある意味宣言したと言ってもいいんでしょうかね。ある人はこう言います。おそらく多くの人々の悩みの中にあって、それをご自分の手、ご自分の言葉が癒すことができることを知り、多くの人々の悩みを痛いほど感じ取られながら、人里離れたところで祈られた時の主イエスの心の中にあったものは、すでに一つの激しい戦いであったかと思います。父なる神よ、何をもってこれらの人々の救いとするのかという問いであったに違いないと思います。そしてこの激しい祈りのやり取りの中から、やがて十字架につけられなければならない、よみがえらされなければならない、 そこにしか真実の癒しはないという主イエスの誠の救いの道が開かれてくるのです。たくさんの人から治してくださいって言われてね、当然イエス様の心だって動くわけですよね。でもイエス様はその人々の願いだけに応えて全ての人生を費やしてしまうわけにはいかなかった。父なる神の御心に従わなくてはならなかった。イエス様にとってのこの寂しいところでの祈りっていうのは、そういう葛藤の戦いの祈りだったに違いないってことですよね。本当の意味で人々を救うのは何なんだろうか、今ここで祈ることをやめて癒しを行うことなんだろうか、いやそうじゃない、神の御心に従って福音を述べ伝えて、そしてやがて十字架にかかっていくわけですが、その御心に従うことこそが本当の意味で人を癒し、人を生かす、救う、そういう道なんだということをイエス様は祈りの中で確認し確信し、その道を歩んでいかれた、そういうことなんだろうと思いますよね。ところでこの時イエス様の正体をはっきり知っていた者たちがいました。これはもう先週もやった通りですね、悪霊たちなんですね。そのことをルカは41節にこう書いています。悪霊もわめきたて、お前は神の子だと言いながら多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。悪霊は神の支配が始まったということを他のどんな人間よりも敏感に感じ取った。そして自分たちはもう、人間を、ね、支配することわけにはいかないんだ、あのお方こそが神の子だ、あのお方こそキリストだということを認めざるを得なかった、知ってたってことですよね。そう考えるときに、このときイエス様はね、悪霊を戒めて物を言うことを許しにならなかったって、ちょっと落ち着いて考えてみるとちょっと不思議な気がしませんか。たとえ悪霊であろうと、この方は神の子だって知ってそれを言うとするんです。その時に本当のことじゃないですか、それはね。もし私たちがね、あ、この人は素晴らしい人物で、素晴らしい能力を持っているからみんな信頼しなさいってね言ってくれる人がいたとしたら、別にそれ止めるってことはあんまりしないと思うんですよね。でもイエス様はこの時悪霊に物を言うことをお許しにならなかった。なぜイエス様は悪霊が言っていることであるにもかかわらず、まあ、しかしその真理をね、この方こそ救い主だ、神の子だというその真理の言葉を差し止めようとしたんだろうか。これある意味でのその不思議と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、一人の聖書学者が興味深いことを言ってました。主イエスはなぜここで彼らに物を言うことをお許しにならなかったのか。主は悪霊によって自分が認められ褒めたたえられることを求めにならなかった。主イエスが求めておられたのは私たち人間によって認められることでしかなかったんだと。これは大切なことですね。悪霊はどこまで行っても神に聞き従うことはないんです、できないんです。ここにおいて悪霊と人間は違うんですね。私たちは悔い改めて救われるその道が与えられている。だからこそ人間こそが、私たちこそが神を褒めたたえることをイエス様は、神は願っていらっしゃったっていうことですよね。何でもかんでも自分が褒めたたえられればいい、そういうことじゃない。本当の意味で人が、神に作られた人間が神を褒めたたえること、そのことを神は願い祈り、そのためにこそイエス様が来て十字架にまでかかってくださったっていうことだろうと思いますね。主は私たち人間からこの人こそ神の子と言われる日を待っておられた。人々が心からそのことを賛美しながら語る日が来ることをお求めになった。全てのものが神の国のに生きる喜び、そして安息を味わう日が来なければならない、そうならなければならない、それが私の父なる神様の御旨であって、イエス様の歩みはそのための歩みだったと。そしてそのイエス様の歩みっていうのは2000年の時を経て今でも続いているということも言えるんだろうと思いますよね。イエス様はこの時神の国に福音を告げ知らせなければならないと言われたわけですが、神の国の福音を告げ知らせる、この喜びを告げるっていう言葉は後に伝道者という意味を持つようになるんですね。伝道者、まさに。しかしイエスは言われた、 他の町にも神の国の福音を告げ知らせなければならない。私はそのために使わされたのだ。そしてユダヤの諸街道に行って宣教された。ここに伝道者イエス・キリストの約束の言葉があります。そしてここでイエス様が言われた他の町、この中に私たちの町、この私が住んでいるこの町、この国もまた含まれていたということを私たちは改めて覚えたいと思いますね。そして2000年の時を経て超えて神の国の福音が今も世界中で告げ知らせられているということ、このことを覚えたいと思います。そのことの家に私たちもまた今こうして救われて主を礼拝する恵みと祝福を味わうことができるものとされている。このイエス様の祈りがあったからこそ、このイエス様の献身があったからこそ、あのイエス様の十字架の御業があったからこそ、今私たちがこうして救われて神の子とされている、そのことをですね改めて覚えて感謝したいと思います。一言